バレンタインデーというものを思いついたバカは爆発すればいい。バレンタインデーにちまる子をプレゼントしてキャッキャウフフと喜んでいるカップルどもも爆発すればいい。ちまる子などもあるはずもないのに、机の中を探ってはわざとらしくトイレなどに行き、また戻ってきては探るという悲しい学校生活を送っていたかつての記憶も爆発すればいい。2月14日に突起10日を足せば12月24日だから、その日が誕生日で、クリスマスプレゼントはクリスマスプレゼントと誕生日プレゼントが一緒にされちゃうなどと嘆いていたあの子は、そういうことなんだなぁなどと考えて、なぜか興奮していたあの頃の記憶も爆発すればいい。というかバレンタインデーが爆発すればいいよ。というようなことをサークルの部室で熱く語っていると、珍しくこたつにちょこんと座っていたアルクさんという幽霊部員の先輩が無言で手元のバッグを探り始め、やおらきれいにラッピングされた何かを出してきた。え？ち、マルコ？うっそ。アルクさんはそれを無言で差し出す。俺にだ。俺にちマルコ？でか。こんなにでかいちマルコ？受け取りながら唖然として見つめると、アルクさんはすっと視線をそらし、そらしながら手紙のようなものを俺に差し出すのだった。大学2回生の冬だった。毎年のことではあるが、全くちまる子に縁のない俺は、それでも何らかの期待を胸に秘めつつ、大学の研究室と、そしてサークルの部室に用もなく足を運んだのである。運んだのであるが、やはりちまる子の気配などどこにも漂ってはおらず、はいはい、オーケーオーケー、分かってた分かってた、メモリーの日替わりを食べて帰ろと肩を落としつつも湧き上がる衝動に身を任せ、こたつの中でわけのわからないことを口走っていたのであるが、まさか最後の最後に受け取ったちまる子らしきものの包みを手に呆然自失する羽目になろうとは。いや、まずいですよ、これは。我に返って俺はアルクさんに訴える。アルクさんには彼氏がいるのだ。サークルの共通の先輩であり、俺のオカルト道の師匠でもある人が。義理とは訳が違う。こんなでかいちまる子をもらってるのがバレたら、俺は後日どんな目に遭わされるか分かったものではない。身振り手振りでそう訴える俺に、アルクさんは無言で手紙を押し付ける。 To Darling、 表にそう書いてあった。これは渡してきて。ああ、そういうことですね。すみませんでした、調子こきました。あとこれ。アルクさんはもう一枚の紙をバッグから出してくる。手渡されたそれを見ると地図だった。それも手書きの、この町の地図のようだ。何ですかこれ。地図。それは分かってますが、そこにいるから。ああ、そういうこと。このちまる子の受け取り人である師匠の居場所を表す地図ということか。俺に託さなくても自分で渡せばいいのに。そう思ったが、バレンタインデーにデートもせず、こうしてアルクさんだけが部室のこたつで丸くなっていることを思うと、何か聞いたらまずいような事情があるのかもしれない。外は寒そうだが、アルクさんの頼みとあらば仕方ない。俺はこの人にはいつも危ないところを助けられているので、断るわけにもいかなかった。何より、俺はこの何を考えているのかわからない小柄な人が怖かった。じゃあ行ってきます。カバンを持っていなかったので、ちまる子の箱を小脇に抱え部室を出る。こたつに入ったままアルクさんが手を振っている。小さく振り返してドアを閉じると、寒さが顔に張り付く。部室棟から外に出て自転車にまたがりながら渡された地図を確認すると、ずいぶん大雑把なものだなと思う。というかよく見ると大雑把すぎるだろ。 アルクさんらしい女の子の絵が描いてある場所が今出てきたばかりの物質なのだろう。そこから矢印が伸びているが、それが次に曲がるのが大学の正門だ。門らしい絵があるのでそこまではわかる。しかしその後矢印が向かう先が信号機である。方角は南らしいが、いくつ目の通りの信号機なのか全くわからない。ともかくそこを左に曲がるらしい。その後も可愛らしいイラストが満載で、全く地図としての精密性がない。目的地らしい男の子の絵が描いてある場所は、矢印がそこで止まっているだけで、他に何の目印もない。いや、コーヒーカップのようなものがそばにあるので、喫茶店なのかもしれない。しかし、店の名前すらわからないのではどうしようもない。とりあえず信号機に向かって自転車を漕ぐことにする。寒さに身震いしながら走っていると信号機が見えてきた。ここだろうか。地図を確認すると左に曲がった矢印が次に向かう先はカレーのイラストだ。ああそうか、あのカレー屋か。じゃあまだ先の信号だ。なんとなくルールが分かってきた。なんとかなりそうだ。カレー屋の次に矢印が曲がるのは電車の絵の方向だったので、おそらく踏切を渡るあそこだろう。そうして俺は手書きの地図を頼りに街を走った。何度か迷いそうになったが、次のイラストあたりまで含めてルートを考えると、なんとか進んでいくことができた。だがそれも目を疑うようなイラストが出てくるまでだった。猫だ。あくびをしている猫の絵。ペットショップなどこんな場所にはない。一番近いものも全然違う方向だ。一体この猫は何を指しているのか。それらしい看板の類も見当たらない。道端で途方に暮れていると、俺の目に猫の姿が飛び込んできた。電信柱の陰で丸くなっている野良猫だ。一瞬目が合った。猫はビクッとしたが、その場を動かない俺にやがて警戒心を解いたのか、大きな口を開けてあくびをした。あくびをする猫。まさか。そう思ったが、頭の中ではもう一人の自分がこれだと言っていた。アルクさんには予知能力まがいの力があった。勘が鋭いなどという言葉では説明がつかないほどの。その彼女が描いた地図なのだ。これはそういうことなのだろう。俺は矢印の通りあくび猫のいる十字路を曲がった。すると次のイラストである片目のカエルのいる場所にたどり着いてしまった。薬局の前にあるカエルの人形の片方の目が割られている。間違いなかった。なんだか気持ちが悪い。今俺があれこれ迷いながら進んでいるこの時間を過去から覗かれているような気がする。すべて彼女の手のひらの中にいるような気が。それでも俺は真冬の風の冷たさに耐えながら自転車を走らせ、ようやく男の子とコーヒーカップの絵の場所へとたどり着いた。間違いない、この喫茶店だ。あまり土地勘のないようなところまで来てしまったので少し不安だったが、この辺りには喫茶店などここしかなさそうだ。初めて入る喫茶店の中は暖かく、ほっと一息つく。師匠はどこだろうとキョロキョロしたが姿が見えなかった。しかし大して心配はしなかった。アルクさんが描いた地図なのだ。その通りに進んだ以上会えるに決まっている。そして会えなかったとしても俺のせいではない。席についてホットコーヒーを注文する。ほどなくしてウェイトレスが持ってきたそれをすすりながら、預かったものを改めてまじまじと眺める。チマルコか。師匠は喜ぶだろうか。喜ぶといいな。 素直にそう思った。ふと窓の外を見ると、見覚えのある人の横顔が目に入った。師匠だ。やっぱり会えた。すぐに喫茶店を飛び出し、店の前で呼び止める。師匠は目を大きくして驚いた様子だった。驚いたのはこちらもだ。師匠は一人ではなかった。女性を連れていた。それも俺がよく知る人だった。師匠とその人は気まずそうに偶然そこで会ってというような言い訳を始めたが、俺が綾さんからですとちまる子の包みと手紙を差し出すと表情が一変した。その二人の顔つきは観念したかのように見えた。俺はこの道の先がどこに通じているかうすうす気づいていた。ホテル街があるのではなかったか。女性はうろたえながら帰ると言って足早に来た道を一人で引き返していった。師匠は青白い顔をしながらも俺にご苦労と言って包みと手紙を受け取った。さっきの女性も師匠もアルクさんことアヤさんの恐ろしさを身にしみて知っている口だ。すべて見通されているかと思うと俺も怖い。師匠はすぐに「トゥ・ダーリン」と書いてある手紙の封を開けた。そして中の手紙を読むや「大変だ」とうめいた。どうしましたと聞くと生唾を飲みながらこう言う。すぐにこのチマルコを食べないと死ぬそうだ。そうですか。で、食べた場合潔白なら美味しいらしい。そうですか。潔白でないなら、潔白でないなら爆発するらしい。そう言ってガタガタ震えている。この身を切る寒さのためばかりではあるまい。すればいいのに爆発。俺は帰ります。そう言って手紙とチマルコの包みを手に喫茶店の前に立ちすくむ師匠を尻目にきびすを返す。風が不吉な音を立てて耳のそばを駆け抜けていく。